はい、それではね、今月の公開音声 Q&A パート2ですね。テーマはワークのやり方、能力開発について、質問にお答えしていきます。
はい、プロ4期の方から始まります。アウェイカーのフューチャーチューニングシートの力を実感しています。ハガキサイズにコピーしてすぐ使えるように用意していますが、期限を過ぎたシートはどう扱えばよいですか。どんどん溜まっていっておりますと。はい、
もうね、
これはね、本来はもうどんどんなんていうのかな、処分というか破棄していって構いません。ただですね、振り返ってみると、全部見直してみるとですね、自分の願望こんなに叶ってたんだとかっていうことに気づくことがありますのでね、一定期間置いておかれることもその意味ではお勧めします。
まあ1年ぐらいはね、はい、置いておいてね、区切りがいい時にね、1年振り返ってよしっていう形で処分で次のステージに行くなと思いますね。
はい、次はスタンダードの方ですね。ワークを続けて3ヶ月半ほどですが、朝晩のワークが機械的になっている気がします。途中1日2日ほどの休みはありましたが、それ以上休むと継続できない気がして、機械的でも続けるようにして。素晴らしいですね。楽しんで行いたくなるまで休むのも一つの方法でしょうか。今のように機械的でも続ける方が効果的でしょうか。どうしたらいいでしょうか。
これね、今月のフォローワークショップに行きますけれども、基本ワークというのと実用ワークってあるんですけれども、基本ワークは、香りを変えたり音を聞いてご機嫌様にする、そして、願望実現のね、回路を作るためのトーラスワークと宇宙自分軸、それから不安とかね、恐れが出てきたらすぐに浄化しようか、これはもうセットなので、この3つの基本ワークだけはね、まあ、できるだけね、まあ、機械的というかね、もうルーチンワークみたいな形でも、朝の作法、夜寝る前のね、必ずやることなんて決めてもらって、時間はね、短縮してもらってもいいので、継続だけはしてみてください。それ以外はね、それぞれのテーマに合った実用ワークをやっていくと、この変化がね、より分かりやすくなりますのでね、こんな感じでね、無理なく続けていきましょう。
はい、次はプロ4期の方ですが、はい、あ、これは成果報告ですね。はい、離れて暮らしている母なのですが、昨年、足にボルトを入れる手術をしました。それ以降、どうしても足の違和感と痛みがあって歩きにくそうだったのですが、光のワーク、ハートのワークの基本などをやっていました。そして先日母と会うと、なんか足の痛みがすっかり取れてねと普通に歩けるようになっています。
遠隔聞きましたね。
ちなみに母が私、ごめんなさいね、私が母にワークをしていることを母は知りません。
素晴らしい。
最近は感謝している方や大切な人に遠隔のワークをしながらありがとう、感謝していますなど言葉にしてワークをすると、とても温かい気持ちになり、よりエネルギーが強くなる気がして楽しく実践しています。ありがとうございます。
コツをつかんできましたね。遠隔ワークね、そう、相手に知らせる必要は全くないですね。しっかりね、光を送ってください。
次はスタンダードの方ですね。毎日ワークを習慣にするのが大変でできない自分にへこんでいます。最近は意気込んでいましたが、できていません。最初はですね、ごめんなさい、最初は意気込んでたのにできていない。例えばプロコースに進まなくても、今まで習ったことを毎日じゃなくても続けていくことで、これからも願望実現していきますか。
そうですね、ここで多分今の時期ね、3段の方プロにしようか、まあ、継続アドバンコースにしようかと思うんですけれども、一遍これら辺のワークはね、もう集中的にマスターしてしまった方が人生がより豊かになります。いつかいつかでね、準備ができたんじゃなくて、もうどうしようかなと思ったら、ぜひ思い切って飛び込んでみてください。でプロコースって本当にこのアウェイカープログラムの真髄をね、お伝えしますので、ギュッとね、半年とかね、10ヶ月長く感じるかもわかりませんが、その間に圧縮してギュッとやりますので、完全にご自分自身の幸せが変わって次のステージに上がってきますのでね、そうするといろんなこともどんどん叶いやすくなります。
はい、ぜひチャレンジしてください。はい、もう決めるしかないんですよね、すべてのことはね。次もスタンダードの方です。
同じ方ですね。
あ、本当だ。はい、心も体も落ちてしまうことがあります。そんな時にワークができなくなります。ダウンした時期を乗り越えていくためにはどうしたらいいですか。
これも同じなんですけれども、自分のことだけに集中していると、自分の枠の幅でしか解決できなくなるんですね。どういうことかというと、自分だけじゃなくて他者をアウェイクしていく、これプロコースですけど、そうすることによってやがて他者の中で自分を見ることができるようになります。その結果、自分自身の落ち込みもね、また出てくると思います。アップダウンじゃなくてスパイラルっていうのが変わってくるようになりますんでね、そうするとね、落ち込んで自分が来ると、今回の落ち込みはかなりきてるねなんて言ってる、もう一人の自分がちゃんと出てくるようになります。それが新しいものです。
そんな時ほど逆に次にどう変化するんだろう、変容の時だなって楽しみになったりしますね。はい、次は認定講師の方です。全てはエネルギーなので、自分のマインドがいつもどういうエネルギーが大事だと伺って、内部に意識を向けるようにしています。すると自他実現のマインドが薄れてくるんですが、問題はないでしょうか。まあ、自分に集中しすぎるということでしょうかね。自分の内側がハッピーになれば、自然と周囲もハッピーになるので問題ないと思いますが、ご教示ください。
はい、これは、ね、頭のイメージだけなくて、そう思った時にしっかりエネルギーとしてトーラスを回してください。内側に脳と心と体、自分軸をつなげたら、そのエネルギーがそのまま外に広がっている、トーラスのエネルギーフィールを広げていくことによって、今の質問を全て解決します。
はい、次も認定講師です。人生はスパイラルとおっしゃいますが、教えてくださいと。人生には陰と陽の時期が訪れて、それを繰り返しながら螺旋状に上昇していっているという意味でしょうか。2つ目、スパイラルは下降することもあるのでしょうか。3つ目、あまり調子が良くない時の過ごし方として、ワークをしたらジタバタせずにスパイラルにお任せし、こんな私もまあいいかと捉えるということでいいでしょうか。
はい、そうですね。陰と陽の時期があるというよりも、1日の中でも陰と陽が常にあるということです。毎週の中にも陰と陽があるし、わあ楽しい、ハッピーって喜んでる、最高潮と思ってる中でも、実は陽も陰もあるということなんですね。それらが全部フラクタルといってね、掃除機で組み合わさっていろんな出来事が起きてるんですだけなので、そういった意味合いが陰と陽となります。ですので、ただし時間という時の流れを進んでおりますので、全てのものは進化発展調和成長に進んでおりますので、これがね、下に下がることはありません。分離の方向になりません。その意識を持つことによって、スパイラルは常に進化発展調和の方向に進んでいきますので、その大いなる流れに自分自身を合わせてみましょう。宇宙法則を信頼してください。
そうですね。あるいはまた陰と陽というのが、陰が悪くて陽がいいものと思い込んでるかもしれ
ません。そう思うとアップダウン世界になりますからね。
そうですね、善と悪ではないんですよ。
はい、こっちも必要です。
はい、そして次はプロ4期の方ですね。いつも内容の濃いプログラムをありがとうございます。3つここに来ていますね。1つは目的別の自分専用ワークで、光のメビウスワークについて。スタンダードコースのメビウスワークとかなり違ったやり方というか、高度になっていると思われます。まず自分自身を光の存在としてメビウスするとのことですが、光のシャワーやアマテラスの光をイメージして、自分自身が光に満ちてから対象も光の存在、そういうふうにイメージをしてメビウスを回す、それでいいのでしょうか。またその後メビウスをしながら回転するのは、先の対象、先方とか相手という意味ですね、と全方向からつながるためと考えておりますか。
はい、その通りです。この質問の内容とても良くて、きっちりまとめられてます。実際やられてるとこのような、ね、質問になります。質問というか確認だと思いますが、はい、今言われた通りで全く問題ないところが非常にいいと思います。
はい、言葉では難しいですけどね。はい、次は観念を手放すワークについての質問ですね。目立ってはいけないという観念がいつ頃からか自分の中にあり、この観念を手放し、もっと自由になりたいと思います。不要な観念を手放すワークとは、浄化消化のワークでいいでしょうか。他にもあれば教えてください。
はい、浄化消化はね、もう確かに不要な観念を手放すんですが、それをやりながら同時にね、もう本当に目立っても楽しくて、みんなと一緒にワクワクやってるっていうイメージワークを必ず一緒に行ってください。浄化消化ってあくまでも潜在意識のクリアリングなんですが、クリアリングの後の書き換えという作業は、望む自分というのを設定するということになりますので、書き換えだけではなくて、ぜひ、ね、積極的に設定して、設定をしてみてください。
はい、そうですね、
ご自分自身が分かんない場合は、担当バディの方に聞いてね、一緒にそこを誘導してもらうとすごくやりやすいですよ。
そうですね、
そのようにご自分のセッションの時でも、ね、誘導瞑想そのものの方向性をリクエストしてみるのもいいかと思います。
はい、でこういう時もどうしたいのなんですけど、目立とうか目立つ前がどうしたいかですよね。その次元というか、もう一つ観念というのかな、意識を上げてみてください。どっちでもいいんです、目立っても目立たなくても。はい、次は遠隔エネルギーの送信についての質問ですね。同じ方なんですが、エネルギーを送りたい相手のエネルギー、ごめんなさい、エネルギーを送りたい相手のエネルギーを手元に引き寄せて、エネルギーボールを作り、そこで相手のエネルギーというのを感じてみるのですが、ボールを作っている時、 手のひらや指先に何かを感じるのですが、特定の感覚というのが感じられません。自分自身が、心の声とか体の声とか、そういうものにもう耳を傾けてですね、微細なエネルギーを感じ取っていかなくてはならないというか、そういう訓練が必要なんでしょうか。
これは、ね、意図的に訓練しようと思わなくても数をこなしていくとか分かってくるようになります、うん。自分の手元に持ってきたエネルギーの感じ方が漠然としても大丈夫なの、光を送って浄化消化すっきりすればいいんですが、ただご安心ください。プロ4級の方なので合宿がありますので、10月に予定しておりますので、そちらに来られるといろんな、ね、パワースポット神社仏閣のエネルギーの違いをもう全身で感じられるようになってくるので、その後すごくその辺りの違いが分かるようになりますので、プロしか参加できませんので、この合宿で、ね、一気に、ね、そこマスターしましょう。
はい、でも素晴らしい質問でしたよね。
いい質問、しっかりやってる、ちゃんとやってる、はい、いいです、いいです、すごくいい、
はい。次はパティ継続講座、バンクス講座の方ですね、うん。たとえ世の中が悪いことが起きていても、うん、毎日宇宙自分軸をしっかり整えて未来に意識を向けて自分の願うパラレルワールドに進んでいくんだと思っていれば、何も悪い影響を受けないと考えていいでしょうか。
全くその通りです、はい、全くその通りです、うん。自分がね、世界で起きていること、ね、世界で起きていることってさ関係ないです。自分の内側を投影しているだけなので、自分がどういう方向に向けていきたいか、そのからしっかりイメージしたとしっかりエネルギー回してくださいね、うん。そうすることによって確実にそちらの方向にチャンネルが合うようになります、
はい。そして次もですね、同じく継続をしているコースの方なんですが、はい、2つありますね。1つ目は、うん、先日職場の求人をイメージしたところ4ヶ月後に実現しました、うん。実現に時間かかりましたが、このタイミングだからこそ叶ったのかなと思ったり、かなまで時間がかかったのはエネルギーが足りなかったからか、イメージ弱かったからか、なりきれていなかったのか、先生方はどう捉えますか。あ、これはですね、最善のタイミングだと思いますね。そして本当に望む人、必要とする人とかね、必要とする場とか、そういったもののマッチングというか、それが自分の中で、確実に明確にできて、だからこそこの4ヶ月後というこのタイミングでこの場所でこの人でというね、そういうマッチングになったのではないかなと思います。
そしてね、全ての出来事は完璧なタイミングで起こるということを信頼してください、うん、はい。ですので今回の件に関しては完璧なタイミングで起きたということですね、はい。実現良かった
ん
ですか、
うん、素晴らしいです。そして2つ目ですね、うん、メビウスのワークです。回していると肩が重くて痛くなります。腕や手のひらはとても心地いいのでもっと回したいのですが、回し方、合っているでしょうかということですね、うん。肩が痛くならない回し方、
はい、これね、もうね、慣れてきたらイメージだけで大丈夫です、うん。初めね、手とか腕とか使うのは、体の脳の中の運動やりに覚えさせるためにあります。それがある程度3ヶ月間以上やったらしっかり運動やの方が動くようになりますので、あとはイメージだけで。
そして次はプロ4期ですね、質問ですが、スーパーバイオンチューナーを使っています、うん。音色が良くなかった最初の3ヶ月、音酔いなのか周波数酔いなのか酔うことがありました、うん。4ヶ月目以降は音色も良くなり酔うことはなくなりましたが、これは私が周波数に慣れたからでしょうか。それともチューナー側の問題で、たくさん鳴らすことで音色や周波数が安定したから酔わなくなったのでしょうか。
これは 100% ご本人のご自分の脳の聴覚に対する感度が変わったということなんですね、うん。確かにね、音声は、ね、何度何度鳴らすと確かに角が、ね、少し潰れてまろやかになりますが、その違いってのは本当にわずかなものなんですね。それもご自分自身がその周波数、特定の周波数を全部意味を持ってますので、エネルギーの違い、そこに慣れてきたということ、慣れてきたということは同調して取り込んできたということになりますので、安心して使ってください。
そして報告ですね、以前接客の研修講師をやったとき、こういうお仕事をされていたということでね、固くなって笑顔になれずにいる新入社員たちを全員でスキップすることで即座に笑顔にできたという、そういう体験がありました。それでポジティブな気分でトーラスをするにもこの方法だと思いました、つまりスキップをしながらトーラスをするということですね。たださすがにマンションでスキップするのは会館の住人に迷惑なので、ちょっとお尻を振ってリズムを取り小踊りしながらエネルギーのボールを作ってトーラスしています。いいですね、楽しそうです、以前は気分が切り替えられずネガティブなままトーラスを回して失敗したことがありますが、このお尻で小踊りめちゃめちゃ面白い、お尻で小踊りは鉄板です。即気分がポジティブに変わります、うん。ドリフターズ世代の方ならヒゲダンスでもいけると思います。
実は私ヒゲダンスが大好きで、昔初めてね、ディスコに行った時ね、踊り方が分からなかったから、めっちゃそうだと思ってヒゲダンスを思い出して、ね、ディスコで踊ってた。周りにすごく受けましてね、すごく楽しくなりました。トーラスもね、本当にね、楽しく工夫してもらえれば大丈夫。エネルギーが360度ぐるぐるぐる楽しく豊かに広がっていけば、特にね、やっちゃいけないことありませんので、ね。
そうですね、シリウスじゃなかった、シリアスにやるとかストイックにじゃなくて、楽しくエネルギーが上がる方法ですよ ね
今度お尻で小踊りとですね、はい、リアル研修ぜひ見てもらいましょうね。
みんなでやりましょう。次は認定講師です、はい。アンガーマネジメントについての質問です。アンガー、怒りですね、怒りが溢れてくるのをクールダウンさせるとのことですが、それでは、それだけでは怒りの感情が内側に溜まっていくような気がします。おそらくその場で爆発したり発散させることができないからクールダウンするのかなと思いますが、一度抱いた怒りの感情そのものは後に浄化消化すればいいですか。
はい、怒りはね、恐れの反対って言われてますね、よくね。ですから怒りが湧いてきたということは、何かしら今起こったものに対して恐れを感じているっていう風になってくるんですね。ですので怒りを感じた瞬間はしょうがないんです。起こってしまったことに対して自分には一回構いません。ただし、なんであんなに起こったんだろうということをね、もう一度今度落ち着いた時に考えてみると、考えてみて感じてみると、そうか、こういうものに対して私は嫌だと思ってる。でからある時に怒りの反応出たんだなと思ったら、そうこれこれこう思ってる自分のこの観念に気づいてきますので、今度落ち着いてその観念を取り出して浄化消化をするというですね。これやってくるとだんだん同じような状況を起きて怒ってパチンってなるんじゃなくて、反応したっていうふうに客観的に自分を見れるようになってきますので、ね、ぜひそんなふうにやってみてください。
はい、あとはね、でも怒りって大事で、何かを変えようとする原動力の強いエネルギー発生源じゃないですか。すごく大切なものとか、なんかね、そこにこう自分の深いところの信念みたいなものに気づかされるとき、動くっていうときはね、もあると思うのでね、そういったものも見つめてみてください。はい、そして次はスタンダードの方です。通勤時間が長いのですが、その間、徒歩の時、交通機関、電車とか乗ってる時、音声を聞くことに問題はありませんか。
もうぜひぜひ聞いてください。特にね、今回のこの公開音声 Q&A で一番こう聞きやすいと思いますんでね、はい。私自身も昔はよくね、チャネリングとかね、バシャルとかのテープの時代でしたけれども、うん、通勤時間が長かったです。1時間半ぐらいかけてましたんでね、うん。それを必ずもうイヤホンセットして聞いて帰りはまた切り替えるって形で、それ何度も聞くことによって、あ、そうか、こういう質問に対してはこう答えるんだなとか、そういう問題に対してはこういうふうにイメージしたエネルギー回していいんだなっていうので、結構ね、もう長らのテープでね、相当学習した覚えがありますんでね、うん、ぜひね、この公開 Q&A こそですね、機械のね、通勤の時間をね、利用して聞いていただければと思います。
はい、そして次の方はプロの方です。いつもありがとうございます。今までは現状への不満、モヤモヤをクリアにしようとワークをしていました、がですね、パラレルワールドにあえていく意味があるのか、今の延長でも十分なのではと思い始め、身が入らなくなっています。書きながら、自分はパラレルワールドを望んでもそちらに行けないことを怖がっているのではないかと思い当たりました。素晴らしい。この恐れを克服するにはどうすればいいでしょうか。
じゃあ結論から言いますと、今の延長もパラレルワールドです。今と全く違う延長もパラレルワールドです。どのパラレルワールドを思い描いた時にワクワクするかというのと、しっくりくるかということ、この2つですね。ワクワクとしっくりの反対には気がするかもしれませんが、どちらもすごく大事なんですね。ですので、どちらも自由に、どの世界もパラレルも自分で選ぶことができるとするならば、では何をあなたは選びますか、でどうしたいですかということになりますので、
恐れすら楽しむ、 私は恐れ楽しいんですよ、恐れ楽しいっておかしいですかね、あの不安とか孤独になるときっていうのは、おお周波数が変わるから周りと同調しなくなってきてるぞって思うんですよね。でそういうときに新しいことは変容が始まってる予兆を感じ取ってすごく楽しくなるんです、うん、だから恐れすらもうすべての感情を、まあ、怒りとかいろいろね、さっきも質問ありましたけど、すべての感情を楽しむことですね。
そうですね、この方プロ4期なので、うん、ちょうど来月からね、本格的な他者アウェイクの、ね、実践研修に入ってくるので、うん、あのそこで多分ね大きく変わってくると思いますので、ね、はい、あの楽しみにしてください。
はい、またそこでも質問ください。そしてスタンダードの方です。今回の大雨をはじめ異常気象による被害が世界各地で毎年起きていて、うん、人の活動が及ぼす環境への負荷を減らす努力が必要ですが、エネルギーの面から地球のバランス回復を助けることができるようなワンクはありますか。
はい、これもうちとそうですね、うちっていうのは自分自身が最高にこういう地球、こういう自然、こういう人間生活と、自然環境との調和ができてるって未来を思いながらトーラスを回して自分の足元の毎朝に回していくということで、結果自分が生きる毎朝変わってくるっていうのが一つですね。こちらの方がはるかに強力です。もう一つはね、みんなで祈るっていうのがありますが、その時も祈るよりも地球そのものが例えば環境きれいになっていってるところをイメージするってことが大事なんですね。そうするとその祈りではなくて思いのエネルギーが、例えば海の中にあるね、まあ、無数のねマイクロプラスチックですとか、そういったものに影響を与えて気づいたのが全部変わっていったとかね、放射能が全然違う新しいエネルギーに変わっていたっていう奇跡もこれから先は出てくる、世界を選ぶ人も出てくるだろうか。
そうですね、逆にプラスのね、を加速するプラスというか好転材料になるかもしれない
ですね。そうですね、それだけ我々はね無限のパワーを秘めているということになります。はい、そんな思いでね、地球と人間関係の関係、自分自身の在り方を整えていきましょう。
はい、悲観するだけではないということですね。 そして次はプロの方です。先生方いつもありがとうございます。私は最近これが変化かなと思うことがあります。車で通っている場所でここは丸々さんのところだなとか、何かしてる時にふとあの方どうされてるかなって思った方から必ず連絡が入ることが増えました。シンクロですね。私がその方からの何かを感じているのか、気を送っているのか、これは変化しているんですよね。どういうことでしょうか。
本当ですね、ご自分の思い、意識が自分の生活圏、エネルギーフィールドですね、ここに常にエネルギー発信できている状態になっているので、当然そこの登場人物相手の方も反応してくるし、またそれが意味があるときそういうことが起きてきますので、うん、それがなんで普段楽しいことを思ったか分からない、思った瞬間電話があったっていうのは、やっぱり自分の意識で大きな意識がもしくは自分のハイアーセルフの自分が何かをやろうとしているときだったりもしますので、そういうときですよね、ぜひね実際にコミュニケーションを取ってみてください。新しい切り替えのヒントがいっぱい出てくると思いますよ。
はい、そしてこれが当たり前になってきますね。うん、次はスタンダードの方です。朝と夜に願望を大きなエネルギーにし、トーラスワークを行っているのですが、直感はあまり感じません。本当の願望ではないから直感が降りてこないのか、ワークのやり方が間違っているのかが分かりません。直感を感じるコツなどあれば教えてください。
いい質問ですね、スタンダードの方ね。これねポイントがあって、直感を感じないというよりも、そのエネルギーをワークした時すごい本当に楽しくワクワクするかどうかって大事なんですよ。頭でリクエストしますけれども、それエネルギーを頭の位置からトーラスでハートの時に行った時に、ハートまで来ると、うわ本当にやりたくてしょうがない、早くやりたいと思うと、もう直感を超えたアクションが出てくるんですね。直感は待つものではなくて、動いていってる時に見つけ出すものだと、パブロ・ピカソも言いましたけれども、待つものではなくて自分から直感を取りに行くもの、探しに行くものっていう考え方もありますので、ぜひ、ね、そのためには本当にハートがワクワクするのか、今のイメージでっていう、それを自分の体のセンサーとして使ってみてください。
はい、楽しみです。そして次は認定講師の方ですね。先生方いつもありがとうございます。おかげさまでワークをすることに自分から放出されるエネルギーを強く感じるようになりました。うん、この方も認定講師ですからね。うん、そして同時に自分の波長の状態も感じられるようになってきました。もやもやとかスッキリとか波立ってるとか穏やかとかその程度ですか。質問は自分の波長を感じているとき起こりがちな前後左右の違いについてです。うん、左側がスッキリしているのに右はざわざわ、前側は柔らかいけど背中は硬いとか、はっきりと違いを感じるときぼんやりと感じるときがあり、いずれにしてもトーラスを何度も回して整えるようにしていますが、この左右差、前後の違いを感じる理由があれば知りたいと思います。またエネルギーを統合するためのワークはトーラスで張っているでしょうか。
はい、まず左右のエネルギー違い、この方その前にね、これだけ敏感にエネルギー感じられるなっていうのは、これは泉さんがやっているね、クリスタルボールの演奏家コースに行ったからだと思います ね。
あ、そうですね。
これができるから自分が演奏しながら、こう自分から出される目に見えないエネルギーの波とかね、うん、こういう表現がしっかりできるようになってると思いますんでね、うん、あのもうすでにね、プロコースとかで進まれた方とかね、認定講師の方、ぜひね、このクリスタルボールを使う、それをよりはっきりと分かってくるようになるので、そちらの方を考えてもらったらいいかなと思いますし、はい、そして質問関しては左右でね、エネルギーの違いって、左右って男性性エネルギー、女性性エネルギーですね、うん、自分の中のね、まあ、これ男女がね、男の場合は左が女性、右が男性っていう言い方もあるし、その逆もありますが、結構ね、これ気候の流派によっても左右違ってたりしますので、大事なのは男性性のエネルギー進化発展なのか、女性性の超融合型のエネルギーなのか、そこの左右差があるときはほとんどそうです。うん、そして体の前後はもう簡単に未来と過去ということで、前は未来これから、過去っていうのは背中側になってしまうので、うん、過去の方がまだしっくりくなって、過去に囚われた自分、あるいは浄化消化ができてなかった関連があったりとかですね、で未来に対して不安がある場合に未来のエネルギーを感じて、前側を感じるので、うん、これはね、トーラスを回すことでいいんですけど、できればね、トルネードトーラスをやってほしいんですね。うん、トルネードトーラスっていうのは、プロコースとかね、一部継続アドバンスをお伝えしてますけど、回転しながら、トーラスをしていくって方法なんですが、これをやると、いつも正面と後ろではなくて、回転するから全部正面になって回っていきますので、うん、結果的には360度自分の周りのエネルギーフィールドが統合、流れが良くなってくるので、一回りしたら本当にすっきりしますのでね、ぜひね、天の口の両方ね、トルネードトーラスで調整してみてください。
はい、ぜひ、素晴らしいですね。うん、そう、エネルギーが変わると意識も変わりますからね、連動してます。そして次はスタンダードの方ですね、カラーブリージングの質問です。以前、ボトルを使ったカラーセラピーを学んでから、時々カラーボトルの、精油をブリージングしていました。全脳活性ワークの時にボトルの精油の使用をミックスしても構いませんか。それぞれ単独実施の方が望ましいでしょうか。
ぜひね、やってみてください。カラーブリージングね、いろいろ先週先週のカラーブリージングもあるし、あとね、ボトルを使うものもね、
ありますし、
上下2段のね、
そう、いろんな、なんていうのかな、自分にとって色をイメージしやすいものというか、色というか、エネルギーとしてかな、感じやすいもの、それが、パソコンの画面の人もいれば、何かこう、写真として風景の緑だったら緑でもね、という人もいるでしょうし、
あとオーラソーマのね、2段に分かれたボトルも綺麗ですし、私もね、好きでいくつか持ってますけどもね、やっぱお気に入りのものとか、自分に意味があるオーラソーマボトルを置いてね、そこでカラーブリージングして、その色2つの2層の色を統合したりとかですね、センセーショナルカラーヒーリングのやり方でいいし、
特に
パワーストーンもすごくいいですし、特にこの電脳活性メソッドアウェイカプログラムは、あっちが良くてこっちが悪いとかなんかそんなに言いませんので、ぜひね、全てのノウハウの根底になるものなので、いろんなやり方をむしろね、積極的に使ってみてもらって、その変化をまたね、ぜひご報告ください。
そうですね。はい。次の方はですね、プロの継続の方ですね。フォローワークショップのプロコースに出席できるようになって嬉しいです。最後の誘導瞑想は2、3日癒された感が残って、とっても気持ちよかったです。参加できるようになっただけでもありがたいのに、その上ですね、動画が、アップされた時に、またこういうね、誘導瞑想というのもどんどんね、入れてほしいですということですね。
です
はい。そして、自分専用のワークっていうものですが、シンボルカー好きなパーストーンでもいいと、動画でありましたが、コレクションしていたものでも大丈夫ですか。
いいですよ、お気に入りのものがね、もうそのパーストーンの中に、私のここに夢があるっていうね、そこにこうインストールしちゃうんです。パーストーンそのものにエネルギーを封入してチャージしてもいいです。大丈夫です。
そして、 何ヶ月か前の Q&A で、トラスを回しっぱなしにしたいときは朝のワークでずっと回っていることをイメージすればいいということでしたが、遠隔送信も同じように考えていいでしょうか。
はい、その通りです。遠隔送った相手の周りに、ね、常時トラスのエネルギーがぐるぐるぐる回ってるっていうところをイメージしておけば大丈夫です。
はい。そして次はスタンダードの方ですね。10年以上前に、波動の先生にエネルギーをいただいたとき、母にエネルギーを分けてあげたら吸い取られて、2日間起き上がることができず抜け殻のようになった、という、ま、ことがあったということですね。で、波動の先生には技術もないのにやったからだとその時に言われましたと。で、先日ペアでやるワークを母に試してみたら、やはり吸い取られました。激しい頭痛やすぐ横になりたくなるほど体力を消耗して1ヶ月ぐらい、経過しましたが、本調子ではありません。吸い取られやすい体質なのか、外傷なのか、やり方を間違えたのか教えてください。
これやり方ですね。はい、自分が良くすると良くしてあげるわけではなくて、大体エネルギーを調整してあげるのではなくて、それぞれ一人一人が独立宇宙としてエネルギーを高めるエネルギーの流れを身につける。人様にやってあげるときにそれが身内だろうが母親だろうかは関係なく、その人のエネルギーの流れを整えて差し上げる。そのお手伝いをするに過ぎないっていうところなんですね。
そうなんですよ。トーラス、ね、さっきのちょうど質問と連動しますけど、一、うん、人一人トーラスが回っていて、自分のエネルギーの保有量が例えば100あると考えるならば、50上げたら、50減るじゃないですか。でも実はそうじゃなくてね、もし自分が100だったとしても、50上げたらその後50減った分は宇宙から流れてくるんですよ。だから自分によりエネルギーが入るんですよ。
そうです。
というのがウェイカの考え方です。
このあたりがね、もし可能であればね、リアルワークの中でね、はい、実際体感してもらうと、やればやるほど自分の元気になる
というね。そういうことなんですよ。流れというのかな、回転が良くなるというかね。う
ん、人にやるということは結局自分にやってるのと同じで。
そうなんですよ。
自他ヒーリングってまさにそこで、自他ともに癒されて、自他ともにエネルギーがアップしてくるというのが正しいやり方になりますよね。
そうですね。ヒーリングとは自他ともにエネルギーが上がること
ですからね。ここね、ぜひリアルで使ってもらったら嬉しいですね。
はい。そして次のスタンダードの方からの質問は、浄化消化、観念の浄化消化の時にですね、ありがとうと言いますが、例えば私はお金に縁がないという観念を浄化するとき、おかげで貧乏な人生を経験できました、ありがとうでいいのでしょうか。それともお金がなくても生きてこれました、ありがとうなのなど、無理やり肯定的な捉え方をして感謝の気持ちを持つべきでしょうか。
お金がないというかこういうことなんだというのも、お金がないという観念を持っているとこういう現象が起きるんだっていうような、そっちが正解ですね。
だからおかげで貧乏な生活を経験しましたではないんですけれども、意味としてはこちらと近くって、お金がないということはこういうことだったんですね。わかりました。この体験はありがとうございます。もう不要ですっていう。
よくねテレビでもビデオとか見るときなんか今日も物気なくなったなるような、わざわざ映画を借りてきて、見たりとか最近ではオンラインで見たりして、よくないってすっきりしたって一緒なんですよね。
でももうこのストーリーは見たくないですと。楽しい今度はベンチャーを楽しみたい
です。
そういう切り替えを自分でできるんですね。
人生はゲームですよ、人生は。
はい。そしてプロの方ですね。次は、はい、思い立ったらワークを元にして自分と向き合って流れを整える、と落ち着きます。さらにオリジナルブレンドの交流、これはプロコースの、個別セッションをして特別に作るものですけれども、この交流が気分を上げてくれるので本当に大切に使ってます。ワークは交流、それから4方向のトランスポンサーをメインにしています。
いいですね。
具体的なことは不動産の件でトラブルになりまして数十万の請求があったのですが、こちらが全額免除となりました。よかったです。一時はどうなることかと思いましたが、ご機嫌様の脳で向き合おうと思い、電話メールのやり取りの際に交流会談4さを使ったりしてできるだけ穏やかに対応
しました。素晴らしい、素晴らしい。
本当に自分に困った時とか何か必要な時に使えるっていうのがね、嬉しいな。そしてご機嫌様の脳で時短実現することは一言で表すとまさにハッピーとつくづく思いました。
いいね、本当ね。
はい、ただ急にマイナスな思いが湧いてきたときにどのようにプラスに持っていけばいいのかわからなくなります。アドバイス
あ、この方はプロコース来て本当に良、ね、かったし、ね、ちゃんと確実にマスターして自分の人生使えるようになってるね。はい、そう、まあ、とにかく、ね、前半の、ね、あの報告と質問にあったように、ご自分の、ね、オリジナル行為ね、まあ、これプロコースは全員一人世界に一本のオリジナルブレンドもらえるんですけれども、それを、ね、習慣化することが大事だからです、ね、いや大変なんかトラブルと思って、あ、そうだと思ってまずご機嫌様に切り替える。ご機嫌様に切り替えることがことは豊かで楽しい人生の方を選び直すということなんですよね。でまさにハッピーってことですが、でもそれでも急なマイナスの思いが湧いてきます。その時はね、すぐ浄化消化なんですよ。マイナスの思いを分析とかジャッジするんだったら、このマイナスが浄化消化、浄化消化繰り返してると、マイナスの思いが湧いてくるってパターンそのものもいつしか統合されてもなくなってきますので、これをね本当にやってくると、次のステップは今度自分だけに意識を向けずに事態実現になってくるので、このお客様の私はこの目の前でこの人にできることは何ができるかとかね、そんな風に変わってくるとさらに、このセレンディピティですね、思いがけない幸福へと進んでいきますのでね。
確かにそうなんですね。わあ、ここは大事なところです。はい、常にオンオフオンオフだと思っていると変わってきますね。
はい、はい、
そして次の方はですね、認定講師ですね。先月久しぶりのリアルセミナーでしたが、会場全員でご通販をすると本当に場のエネルギーが変わります。皆様のお顔つきも変わります。自他実現マインドを持った仲間たちとの修行式の中で、このワークご通販のワークをやった時はウェイカーやっていてよかったと心から思います。
うん、いいですよね。ご通販、はい、私も大好き。まあワークもやりたくてしょうがない。基本的にエネルギーワークリアルでしたね。みんなでやらないけどね。いろんなイベント会場でもいつだったか、やっぱり数百人で一緒にやった時ありましたよね。癒しだったかな。みんな喜んでましたね。
そしてあのご通販の曲はどのように作られたかということ、あれはね、映像と曲とあのすべてともに市原さんのね、はい、インスピレーション市原さんというのは動画制作で企画の方をやっている
ので、このアメリカプログラム一緒にね、はい、そもそも作った人ですけれども、はい、彼がいろんな、ね、これともフリーで選んできたと思いますので、
そうですね、
あのちょっと曲名までわかりませんけど、はいはいはい、今度は逆に会場リチャーさんだったらね、直接聞いてみてください。
はい、そうなんですよ、すごいですね。しかし、はい、あのワークは楽しみです。またやりましょう。そしてスタンダードの方からの質問ですね。これでこのシリーズワークのやり方能力開発は最後になりますが、ですね、報告ですね。報告がまず来ていますね。宇宙自分軸をやり始めて割とすぐ長年忘れていたなりたい姿、それが思い出されてその方向に歩み始めました。
あ、そうやっぱり、ね、宇宙自分軸本当に大事で、本当に魂として何で生まれてきたかって思い出すよね。これはもう理屈を超えて宇宙自分軸ワークやると気づくんでね、いいですね。
そして最近セルフイメージの低さが徐々に改善されてきました。ありがたいです。
そうです、セルフイメージなんてね、過去の起きた出来事を与えて自分自身に見つけなんで、いくらでも今ここから変えるんですよ。
そして3つ目、的確にアドバイスをくださるバディさんの存在がありがたいです。
なんかこう言ってほしいこと全部言ってくれてますね。その通りです。バディシステムなんですよ、このアウェイカープログラムはね。それがあるからこそ、ちゃんと確実にね、寄り添ってくれる人がいるからこそ変われるんですよね。
いや、面白い。そしてね、さっきのね、話と連動してるんですが、こういうシンクロが面白いですね。ゴッズハンズワークをやると涙が出ることがあります。創作している私にとって言葉にうまく言い表せないんですが、出会えてとても良かったワークです。ありがとうございます。
やっぱゴッズハンズはね、人気ですよね。僕もね、ゴッズハンズの音を聞くだけでね、
楽しくなります。
そう、なんかね、楽しく、そしてなんかね、キュンとなるね、なんかね、なんか自分に戻っていくって、本来の自分のね、魂の原点に戻っていくということでね、まあ、作っといてなんです。私自身一番好きなワークはゴッズハンズワークですね。
よかったよかった。そして、まあ、ご相談というか質問ですね。未来もないのですが、私の人生で大切な人として記憶されている異性の方がいます。今後パートナーを望む際、〇〇さんのような人と出会いましたとシートに書いていいでしょうか。
微妙なところですけども、
あのね、思うのは最初はそれでいいと思います。でもそれを書いているうちにというか、もう一つ、最初はそれでいいと思うんですけれどというのは、本当はそうじゃないはずなんですよね。というのは〇〇さんのような人ってどういう人ですかっていうところを明確に書けるようになってほしいということです。
そして、なんでその〇〇さんのような人に自分はすごく 惹かれるのか、うん、そっちが大事なんですね、うん、それを明確にすると、あ、そっか、私は今欲しているもの、求めているもの、うん、そして私が味わいたい感情はこれなんだってことに気づくことができますので、そうすると丸々さんじゃなくて自分の方に今度いい意識が向いてくると、はい、自分が誰かを的として嫌になっていくんじゃなくて自分が的になる、
あの、そうなんですよ、パートナーと出会いたいとかって、ね、うん、願望の中にある、でそれが目的の一つとしてこのプログラムにスタンダードとしてであったり、まあ、プロコースであったりとかこう入っていらっしゃる方もいるんですけども、自分自身がそのあり方、目的、人生の魂のこう本来のこうやりたいことだということに生きている時に出会う人がソウルメイトという、一般的に私ソウルメイトという方はあまりピンとこないんですが、そう言われる人ですね、うん、そういう人であり、それはパートナーだけじゃなくて家族との関係性もそうだし、仕事の声もそうだし、お友達もそうだし、いろんな声がそこにシンクロセレンディピティしてきま す、
うん、ですね、はい、まあ、特にね、アベカ、まあ、プロコースの時に必ずお伝えしますけどもね、うん、魂の仲間と出会えるっていうのはね、うん、もうまさにね、これはウソカ君とかね、うん、二手講師の方聞いてもらえば全員同じことは言うと思いますけども、ね、魂の仲間にこれから出会えていくようになりますので、ね、ぜひね、今後も続けてね、しっかりアベクしていきましょう、
はい。